はい、ということで刺さる情報発信についてなんですけれども、刺さる情報発信は大まかに2パターンあります。どの層かによるんだけれども、3つかな。じゃあ3つにしましょう。まず1つは、その人がめちゃめちゃ欲しいと思っているものがその発信の中にあるときはもうめちゃめちゃ刺さります。例えば、英語を自分で勉強してるんだけれども、どうしてもうまくいかないって言ってる時に、私が例えば英語の勉強で一番大事なのは発音ですよとか、その発音を30日で覚える方法がこうですよって言ったら刺されますよね。要は求めているもの、それも求めている度合いが強ければ強いほど目の前に来た時に刺さるわけです。2つ目は、潜在意識が好むテンプレートに沿っているかです。これはなんか科学的に証明されてるわけじゃなくて、みんなに言ってるだけですけれども、人間の何千万年の歴史の中で、言語ができてからどれぐらいか、ちょっと何百万年なのかってちょっと分かんないんですけども、100万年はあるのかな、言語ができてから。その時に、その夜火を囲みながらみんなで喋るわけですよね、ご飯食べながら。ご飯がない日もあったと思うんですけども、その時に文字がないから残せないですよね。でどうやって印象深く残すかっていう時に物語ができたわけです。物語にすると文字がなくても残りやすいということです。しかも当時は寿命が死ぬほど短かったですよね。おそらく平均十何年だと思うんですよ。そうすると本当子供でも覚えなきゃいけないので、それを物語にしたんじゃないかと言われています。だから潜在意識に入りやすいのは物語があって、そのテンプレートがあるんです。でその物語については、細かくいろんなところで私も喋ってますけれども、大雑把に言うと、神話とかそういったところをその観点で見ればよくわかるんじゃないかなと思います。元はといえばですね、この食べ物は食べていいのかとか、食べちゃいけないのかとか、あとは一番私多分あれだと思うんですけど、星の方向、移動するときに、どっちの方向に行ったらいいかとかあるじゃないですか。で、目印にするの星ですよね。星で、星を、方向をその説明するためにどうしたかっていうと、星のお話ありますよね。双子座がとか獅子座がとか、あれの原型が作られてったんじゃないかなと私は個人的には思ってます。ただそう考えるとちょっと不思議なのが、ハワイ系の人たち、ポリネシアの人たちって文字を持たなかったんですけれども、彼らはその星の位置とかで航海をして島から島に移ってたわけですね。でその時の話も物語にしてたのかな、文字はなかったけど踊りにもしてたと思うけど、それだけじゃなくて文字もあったのかもしれないです。文字じゃなくて物語もあったのかもしれないですね。で3つ目なんですけども、潜在意識にどささりする文章なんですけども、その人が潜在意識で求めている言葉ですを使うときに刺さります。で、これについては長くなるので次回お話ししたいと思うんですけれども、潜在意識に刺さる言葉って何かを考えてみてください。そのためにはまず自分の潜在意識には何の言葉が刺さるのかっていうのを考えてほしいんです。これ前 YLU でやってって言ったら全然できなくて、みんなあんまりやっぱ考えないんだなと思ったんですね。それは普通ですよね。それがだからちょっとぜひやってみてほしいなと思います。以上です。